松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル。
松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表、そして地主の参謀松本貴博が一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家からあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。今月のお相手は松本貴博に代わりまして桑原あずさがお届けいたします。今夜も最後までお付き合いください。それでは今月のゲストをお迎えいたします。株式会社リングマッチ代表取締役水本源さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、水本さん、小学校からの、もう小学生の時からですね、はい、野球人生をずっと聞いてきましたけれども、高校はみんなが憧れる、はい、どこに出場でしたか？
甲子園、出場しました。
いや、もうなんか小学生の野球をやってる子供たちってそこに行くためにやるぐらい憧れの場所ですよね。
そうですね、僕自身もそうでしたね。
どうでしたか、こちら行けた時、グラウンドで土を踏んだ時。
なんていうんですかね、もう地に足がつかないような感じで、はい、なんだこの景色はっていうのは覚えてます。
まあそうなんですね、はい、そしてまた春夏で、ね、はい、暑い時期に、ね、はい、行ってこられたんですよね、はい、でもなんか今までやってきたことをやっとここまで達成できたっていう感じですよね、
はい
はい、そこからまああの社会人野球ね、あの先週もお話しいただきましたけど、野球をされてたわけですが、引退された後あの皆さんどのようになっていくんですか？水本さんの場合は会社を立ち上げられてますけれども、はい、野球でずっとやっていって終わった後の方、監督も人数限られてますしね、はい、
そうですね、社会人野球っていうのは、はい、基本的に、まあ、会社員ですので、野球部に所属している間は、まあ、午前中だけ仕事をして昼から野球をするっていう形が多いんですけども、うん、はい、まあ野球部引退した後は大体一般の社員と同じように朝出社して夕方には帰るっていう形に変わっていきます、う
ん、でもその生活が全く変わるわけですよね。
変わりますね、
今までと、はい、どうでしたか、仕事を実際にデスクで座ってやったり、まあ、外回りもあったのかもしれませんけど、
はい、はい、そうですね、野球部に在籍してる時は営業職だったんですけども、野球部引退してからは僕設備の、ガス工事の方の、はい、手配をするような業務をやってみましたので、なかなか慣れず、うん、即戦力にはなれなかったなっていうことは覚えてますね。
もう今まで野球をやってきた中で、まあ、いきなりではないですけども、急遽朝から夜まで仕事をするというね、はい、体もですし気持ちも、はい、整えるのが大変だったんじゃないかななんて勝手に思ってしまいますけれども。
そうですね、体が疲れることはなかったんですけど、うん、その分、うんうんうん、頭がずっと動いているので、あ、脳を動かすってこんなに疲れるんだっていうのをすごい実感しましたね。
その時に感じたことってどんなことでしたか？
もともと僕野球部に所属してた時は営業職だったので、うん、僕自身営業に関してはなんとなく自信があったんですけども、うんうんうんうん、そこからあの設備部っていうところに、
ね、
はい、行ったところで、あ、なんかこれって向き不向きってあるんだなっていうの
は
すごい、
自分には向いてないかもしれないと思われたわけですか？
そうですね、ガス工事とかで行くとやっぱりなんていうんですかね、工業高校出身の方が活躍したりだとか、うんうん、理系出身の方が活躍することが多いのかなっていうふうに感じますね。
まあそこから起業しようと踏み出したのは、まあ、そんな思いもあってということでしょうか？
もともと起業するっていうこと自体は大学生の時から
考えてらっしゃった、
考えていまして、うん、で、プロ野球選手を諦めた時に、あ、プロ野球選手になれなくてプロ野球選手負けたままじゃ悔しいなっていうところで、いずれは起業しようかなというふうには考えてました、う
ん、それがどんな種類のどんな分野の仕事にするかとかいうのはまだ漠然とされてたんですか？
そうですね、はい、うんうん、
その時にじゃあ起業をするということが目標だったわけで、
はい、
じゃあ何の会社にしようかなっていうことになっていきますよね、
うん、はい、そうですね。
そこで今の会社の内容をこう思いついたのはどんなきっかけだったんでしょう？
は、野球をしてた人っていうのは長所と短所は結構はっきり出てるなっていう気がしてまして、うん、はい、でその中で、活躍できる土俵と活躍しにくい土俵っていうのは少なからずあるなっていうふうに感じたので、うん、僕自身周りにやっぱり野球関係者が多いので、その野球人の良さを理解してるつもりなので、あ、これはやっぱり自分自身が何、どこに強みがあるのかって分かってないことがあるので、はい、そこをマッチングできるようなそういう人材紹介ができたらいいなと思って、はい、始めました。
よし、もうじゃあ野球をやってきた人たちの力になろう、はい、というぐらいでしょうかね。
そうですね。
素晴らしいですね。そして、まあ、こちらの会社さんはその野球の、まあ、人材、はい、いろんな企業さんに紹介するという形になるんですか。
そうですね、はい、あの就職や転職をしたい方を、うん、まあ、その欲しがってる人材欲しがってる企業さんをマッチングするようなそういうサービスです。
もともと野球をしてた人とはどのようにしてつながってらっしゃるんですか。
僕自身が SNS が、はい、結構頑張ってまして、でそこで野球の技術の配信してるんですけども、そこを技術を見に来た方が、水元って何やってるんだって他に調べた時に、うん、あ、野球人のそういう活動してるんだっていうのを見ていただいて問い合わせいただくことが多いですね。
じゃあ目的は野球している人に問い合わせをしてもらえたらいいな、そのために自分が得意分野の技術をちょっと見せていこうかなっていう、そんな感じですかね。
そうですね、
手段というか、
はい、
はい、面白いですね、はい、でそこから就職先、はい、その人の企業さんとはどんな風につながっていかれてるんですか。
はですね、まあ、いろんなパターンがあるんですけども、はい、まあ、そのメディアに出させていただいたりだとか、なんていうんですか、ロータリークラブだとかそういったところで講演をさせていただいて、
ご自身の活動を発信されてるわけですね。
そうですね。
そうですか。どうでしょう、やっぱり企業さんは野球していた人ちょっと興味あるよ、うち来てなんて方多いんですか。
結構多いですね。
そうですか、はい、その理由は、一番多い理由は何になります。
やっぱり明るく元気な社員が欲しいっていうところじゃないですかね。
礼儀正しいとかね、はい、挨拶ができるとか、
はい、
まあ、あと年功序列の中で生きてきているので、今の時代こそそんなこと言わないかもしれませんけど、はい、先輩を重んじたりとかね、
はい、そうですね、
あるのかもしれません。あと後輩にお世話したりとか、
はい、
縦社会も、はい、横社会もできる。
そうですね、
あ、いいですね。ちょっと来週はこちらの会社さんではその他にもいろいろな事業プロジェクト、あと販売の開発商品のですね、はい、そんなお話もお聞きできたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えし、暮らしに役立つ情報をお送りします。今月はベリーベスト法律事務所弁護士の国友信彦さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ国友さん、いよいよと言いますか、今回はちょっと専門分野についていろいろとお話を聞いていきたいなと思っているのですが、相続のお話などもね、弁護士としていろいろと聞いたり解決されているというふうに聞いております。特に最近国友さん、海外から移住されたりとか、あと一時的に住んでいらっしゃったりお仕事をされている方ってものすごく増えてますよね、
はい、
相続については海外と日本でいろいろとまたこれも問題になったりするものなのでしょうか。
そうですね、はい、やはり外国人の方が関連するその相続であるとか、はい、あるいは日本人の方でも海外に財産を残したままお亡くなりになるケースっていうのが結構ございまして、
そうなんですね、
じゃあその時に相続どうなるんですかっていうのは、遺族の方、相続人の方にとってはもう本当に切実な問題ということかなとは思います。それで具体例もたくさん私どもでもお伺いしております。
教えていただいてもよろしいですか。
はい、まあ、分かりやすい典型的なものなんですけれども、はい、まず日本人の方が国籍は日本人で、うん、それで日本で生活はしていらっしゃったんですけれども、はい、生前にですね、特に東南アジアなんかは多いんですけれども、投資用とかセカンドライフ用にですね、東南アジアの国々にコンドミニアムとかを、
はい、
まあ要するにアパートですね、アパートを購入されたりとか、はい、あるいはその日本でもう日本で預金しても全然お金が増えないとかですね、
うんうん、
それから株価もどんどん下がってる状況があって、はい、結構お金が海外に流れて海外でその運用されるというケースも多かったりして、う
ん
う
ん、今投資とか銀行も海外の銀行に預けている方が利子がいいよとかいろいろお話聞きますね、
ありますよね、で国内でそういう商品がもう売られてるんですけれども、はい、直接海外の銀行にですね、口座を開かれてそこでその その外貨の運用されるとか、はい、そういうケースが多かったと思うんですね、うんうん、ところが理想的にはそういうことをした場合にはそのご本人が亡くなる前に全部処分をしてですね、うん、日本に持って帰ってくれればですね、はい、それに越したことはないんですけれども、
処分というのはその口座をなくしてもう日本にお金を戻す、
解約して戻すということですね、
日本の口座に入れるということですね、はい、まあ、戻すというか移動させるということですね、
は
い、
不動産なんかもう売却をして、売却代金はちゃんと回収を日本に回収するというのがまあ理想的ではあるんですけれども、やはりまあ往々にしてですねそういうものを残されたままご本人がお亡くなりになるというケースが多ございます。ま
あ、予期せぬ、ね、他界もございますもんね、亡くなってしまう方もね、
はい、でその場合に特にですねご親族の方、ご家族の方はですねそのお取引の内容とかですねそれを言うことについてあまりご存知がない場合も多々ございます、
はい、
そういう中でですねこの相続どうしたらいいんでしょうかという、まあ、ご紹介をですね私どもの事務所の方でも多々お受けしているという状況ですね、
はい、そういう場合って本当に、まあ、いろんなケースがあると思うのですが、はい、何種類かやっぱ大きく分けることができるんですか。
そうですね、
解決策として、
あ、今申し上げたようなのが、まあ、典型例としては一つの典型例で、はい、あともう一つは、まあ、私の経験上では多いのは日本に居住されて長い間居住されている外国人の方、
はい、
でもう日本で財産を築かれていて、うんうん、それを今度は自分が亡くなった時の相続のために遺言をされたいとか、うんうんうんうん、そういうことのご相談を受けるケースもございます、
はい、
でいずれにしてもですね海外が絡みますのでその言葉の問題であったりとかですね、うん、やはり日本の法律と海外の法律の違いであったりとかそういうことを皆さんご存じないものですから、まあ、そういうところで、まあ、法律事務所がそのサポートしていくというような形のケースが多いですね、
は
い、
ああそうなんですね、
はい、
最初にお話しいただいたその向こうの銀行にお金を残したままの場合、
はい、
本人がいないとその残っているものはどうなってしまうんでしょう。
まあ基本的にその、はい、日本の国内で相続が起こった場合も同じなんですけれども、はい、相続人の方と、うん、が誰かということを決めて、うんうん、それから相続財産はどれだけあるか、どんなものがどれだけあるかっていうのをまず確定させた上で、はい、相続手続きを行うんですが、うん、海外の場合にはですね、うん、その財産を残されているその国の法律が絡んでくるんですね、関係してくるの で、
本当だそれは、
うん、日本の民法だけで全てが解決するわけではないと、
うん、じゃあ移動させましょうというわけにはいかな い、
いかないということなんですね、まあ、具体的には例えば預金を置かれている国のですね、うん、その法律に基づいて相続手続きを終わらせた上で銀行からそのお金を払い出してもらってですね、
あ、まあ、本人は何をしてもいいということになりますからね、相続を受けた本人が日本に戻しますと言って戻す場合もあるということですね、
いうことですね、
そのまま置いておきますというパターンもある、
もうあり得るとは思います。ただまあ大概の場合もう皆さん相続人の方が日本に
移行させる、
まあ解禁と言いますけど、戻されることを希望されるのが多いかなと、
まあ、そうそう、一つ一ついろんな国の法律と もう向き合いながら解決されてるんですね、
はい、
ありがとうございます。次週もまたいろいろと聞かせてください、
はい、本日ご出演いただきました国友信彦さんが所属されておりますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。 0120-20-1000 番、 0120-20-1000 番です。松本貴寛の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。お相手は桑原あずさでした。来週もぜひお聞きください。